はい、長念寺テレフォン法話です。今年は戦後70年の節目の年にあたり、いつもにまして戦争に関する話題が豊富に語られているように思われます。仏教者として常に人の命と向き合っている身としては、まず個々の命を見つめていくという視点から戦争についても考えています。個々の命として考えていきますと、戦死者も戦病死者も戦災死者も敵味方に関わらず、全てが戦争の犠牲者です。そしてその遺族も皆が戦争の被害者です。命が軽んじられる戦争は絶対になくしていかなければならないものと思います。中国の天津で大爆発が起こりました。そのニュースは映像も含めてたちまちに私たちにも届いてきました。しかし日を追うごとにその情報は少なくなっています。現代の日本なら事故の原因や犠牲者の数など逐一情報が伝わってくるのですが、中国では報道管制が敷かれているとのことで遅々として伝わってきません。劇物が爆発によって飛散した可能性もあるのですから、情報公開は国民の命に関わることと思うのですが、今のところ情報が封じられてしまっています。その理由は政治的なものであるようです。国家の威信など国民の安全より守らなければならないものが別にあるようです。昭和19年12月と20年1月に東海地方で大地震が発生しました。東南海地震と三河地震です。これらの地震では4000名近くの犠牲者が出たと言われています。しかし戦時中であったため報道管制が敷かれ、当事者以外はほとんど知らされていません。また記録もほとんど残っていないと言われています。徹底して秘密が守られたことがわかります。もし情報が公開されていたなら、救われた命もあったのではないかと思います。戦後生まれが人口の 80% になった現在、戦争の記憶を失わない努力が一層必要な時代になってきたことと思います。なぜか最近になって中国や韓国との関係はますます悪くなったような気がしてなりません。インターネットで情報が世界の隅々まで瞬時に行き渡る時代です。また産業や観光などで多くの人々の交流が可能な時代となりました。残念ながら歴史認識を国家間で共通化することは至難の業だと思います。また政治レベルで解決することも現状では程遠いことと思われます。むしろ民間交流の中で相互理解を深めることが恒久平和への近道だと思います。今どこの観光地でも中国語や韓国語があふれています。京都の有名寺院の参道で和服を着た団体とすれ違いました。聞こえてくる言葉は中国語でした。和服体験ツアーだったのです。日本のことを少しでも理解していただければ嬉しいことと思います。次の法話テープの交換は9月1日です。